シュッと再生ありがとうございます。梅サーティーです。今日は至って話すことは何もないのですが、今近所の犬が吠え始めましたね。一体何なのでしょうか。何が起きてるのでしょうか。原因は分かりませんが、とにかくこの録音は続行していきたいと思います。そうですね、一応今のところの途中経過といたしまして、アンケートの方の結果なんですけれども、一番多いのがやはり梅が正体を明かし、前振り後説などに梅のことをお知らせしつつも、一日一章を読んでいくという形がいいのではないかというね、そういうような展開になっておりますが、まあまあまあまあ、これ一番アンケートの結果が多いものにするとはまあ限らずですね、より良い意見を反映してですね、その3択に限らず、より広く間口を広げてどういう展開がいいのかなというのをね、みんなで模索していけたらいいなとこう思っております。なので、3月2日1日近辺のブログの記事を読んでですね、俺だったらこういう展開がいいな、私だったらこういう展開がいいなっていうものをね、ぜひぜひ、まだコメントしていない人がいらっしゃいましたら、意見の方よろしくお願いいたします。ということで今日も一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の民数記第32章。ルベン族とガド族は非常に多くの家畜を持っていた。彼らがギャゼルの地とギルアデの地を見ると、その場所は本当に家畜に適した場所であったので、ガド族とルベン族はモーセと祭司エラーザルおよび会衆の上に立つ者たちのところに来て、次のように言った。アタロテ、ディボン、ヤゼル、ニムラ、ヘシュボン、エルアレ、セバム、ネボ、ベオン、これら種がイスラエルの改宗のために打ち滅ぼされた地は家畜に適した地です。そしてあなたのしもめどもは家畜を持っているのです。また彼らは言った。もし私たちの願いが叶いますなら、どうかこの地をあなたのしもべどもに所有地として与えてください。私たちにヨルダンを渡らせないでください。モーセはガド族とルベン族に答えた。あなた方の兄弟たちは戦いに行くのに、あなた方はここに留まろうとするのか。どうしてあなた方はイスラエル人の息をくじいて主が彼らに与えた地へ渡らせないようにするのか。私はガデシュバルネヤからその地を調べるためにあなた方の父たちを使わした時にも、彼らはこのように振る舞った。彼らはエシコルの谷まで登って行き、その地を見て主が彼らに与えられた地に入っていかないようにイスラエル人の息をくじいた。その日主の怒りが燃え上がり、誓って言われた。エジプトから登ってきた者たちで20歳以上の者は誰も、私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓った地を見ることはできない。彼らを私に従い通さなかった。ただケナズ人エフネの子カレブとヌンの子ヨシアは別である。彼らは主に従い通したからである。主の怒りはイスラエルに向かって燃え上がったのだ。それで主の目の前に悪を行ったその世代の者が皆死に絶えてしまうまで、彼らを40年の間荒野にさまよわされた。そして今あなた方罪人の子らはあなた方の父たちに代わって立ち上がり、イスラエルに対する主の燃える怒りをさらに増し加えようとしている。あなた方がもし背いて主に従わなければ、主はまたこの民をこの荒野に見捨てられる。 そしてあなた方はこの民すべてに滅びをもたらすことになる。彼らはモーセに近づいていった。私たちはここに家畜のために羊の囲い場を作り、子供たちのために町々を建てます。しかし私たちはイスラエル人をその場所に導き入れるまで武装して彼らの先頭に立って急ぎます。私たちの子供たちはこの地の住民の前で城壁のある町々に住みます。私たちはイスラエル人が各々その相続地を受け継ぐまで私たちの家に帰りません。私たちはヨルダンを越えた向こうでは彼らと共に相続地を持ちはしません。私たちの相続地はヨルダンのこちら側東の方になっているからです。モーセは彼らに言った。もしあなた方がそのようにし、もし主の前に戦いのための武装をし、あなた方のうちの武装をした者が皆主の前でヨルダンを渡り、ついに主がその敵を見舞いから追い払い、その地が主の前に征服され、その後あなた方が帰ってくるのであれば、あなた方は主に対してもイスラエルに対しても責任が解除される。そしてこの地は主の前であなた方の所有地となる。しかしもしそのようにしないなら、今やあなた方は主に対して罪を犯したのだ。あなた方の罪の罰があることを思い知りなさい。あなた方の子供たちのために町々を建て、その羊のために囲い場を作りなさい。あなた方の口から出たことは実行しなければならない。ガド族とルベン族はモーセに答えて言った。あなたのしもべどもはあなたの命じる通りにします。私たちの子供たちや妻たち、家畜とすべての獣はそこのギルアデの町々にとどまります。しかしあなたのしもべたち、戦のために武装した者は皆あなたが命じられた通り渡っていって主の前に戦います。そこでモーセは彼らについて、祭司エラザル、ヌンの子ヨシュア、イスラエル人の部族の出席の頭たちに命令を下した。モーセは彼らに言った。もしガド族とルベン族の戦いのために武装した者が皆あなた方と共にヨルダンを渡り、主の前に戦い、その地があなた方の前に征服されたなら、あなた方はギルアデの地を所有地として彼らに与えなさい。もし彼らが武装しあなた方と共に渡っていかなければ、彼らはカナンの地であなた方の間に所有地を得なければならない。ガザ族とルベン族は答えて言った。主があなたのしもべたちについて言われた通りに私たちはいたします。私たちは武装して主の前にカナンの地に渡っていきます。それで私たちの相続の所有地はヨルダンのこちら側にありますように。そこでモーセはガド族とルベン族とヨセフの子マナセの半部族とに、エモリ人の王シホンの王国とバシャンの王オグの王国、すなわちその町々のある国と周辺の地の町々のある領土等を与えた。そこでガド族はリボン、アタロテ、アロエル、アテロテ、セファン、ヤゼル、ヨグボハ、ベテニムラ、ベテハランを城壁のある町々として、あなたは羊の囲い場として建て直した。またルベン族はヘシュボン、エルアレ、キルヤタイム、ネボ、バール、メオン、アルナは改められる、またシブマを建て直した。彼らは建て直した町々に新しい名をつけた。マナセの子マキルの子らはギルアデに行ってそこを攻め取り、そこにいたエモリ人を追い出した。それでモーセはギルアデをマナセの子マキルに与えたので、彼はそこに住み着いた。マナセの子ヤイルは行って彼らの村々を攻め取り、それらをハボテヤイルと名付けた。ノバフは行ってケナテとそれに属する村落を攻め取り、自分の名にちなんでそれをノバフと名付けた。と大 第32章はここまででございます。この1章ではね、新たにこう地を開拓していこうとしていく上で、ルベン族とガド族とがですね、自分たちの所有地を持ちたいと思ってちょっと利己的に走っていくわけですね。そうすることによって、新たな地、これから目指さなければいけない地っていうところをね、もしかしたら目指せなくなるかもしれないっていう危機に陥るわけですが、そこをモーセはね、ルベン族とガド族にちゃんとそこを目指すことをしたらあなたたちにその地を与えますよっていうね、こういうふうに契約を交わすわけですね。それを守んなかったらえらいことになりますよってことをまたこう攻め立てるわけですね。そうすることによって契約を守らせなければいけないっていうね、この関係性っていうのはね、やはりまだ神と神の怖さっていうのをね、この部族たちっていうのはどうしてもまだ分かってなかったんだなっていうね、そういうふうに思われる一章だったのではないかなと、こう思いました。ということで、今回もまたちょっと長々となってしまったので、今日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サティでした。